みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週と来週は京浜急行能研大駅から徒歩5分、神奈川県立循環器呼吸器病センター呼吸器内科の馬場智久先生に運動と呼吸というテーマでお話を伺います。馬場先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回のテーマは運動と呼吸ですが、運動と呼吸にはどんな関係がありますか？
はい、呼吸は吸気と呼気から成り立ってますけれども、酸素は吸気により肺の末端の肺胞に送り込まれ、毛細血管の血液の中に取り込まれます。心臓のポンプ作用により筋肉に運ばれた酸素は筋肉細胞内のミトコンドリアでエネルギー産生に利用されます。
はい、
車がエンジン内での燃焼により動き出すように、筋細胞内での燃焼により筋肉が動く力になります。この過程で産生された二酸化炭素は血液に溶けて、肺胞で呼気により体外に排出されます。
やはり呼吸は運動にとって大事なものですね。
はい、短距離走のように無酸素性運動と呼ばれる酸素を使わずにエネルギーを供給する反応もありますが、筋肉に乳酸が蓄積することによって長い間運動を継続することができません。
ええ、
そのため運動の継続には呼吸循環による酸素供給、二酸化炭素の排出が必須であり、平常時よりも増大する酸素需要に応えるために1回の換気量や呼吸回数、血液の流量が増えます。
うん、うまく呼吸できずに酸素が取り込めないと当然運動へも影響がありますね。
はい、何らかの呼吸器疾患により血液への酸素の取り込みが悪くなったり、換気量が増加できない状態や、心臓の病気のために酸素を運ぶ血液流量が増加できない状態では、運動による筋肉での酸素需要に対応できず、筋肉の疲労、呼吸困難をきたします。需要と供給のバランスのミスマッチです。
その酸素の需要と供給のバランスを知る検査のようなものはあるんでしょうか？
包括的な呼吸、循環、運動能力の測定のために6分間歩行試験という簡易検査があります。
はい、
60代後半の方であれば6分間に600メーター前後の歩行が可能ですが、呼吸、循環、運動能力のうち一つにでも問題があれば歩行可能な距離は短くなります。同じ患者さんでも病気の進行によって距離は短くなり、治療などにより状態が改善すれば歩行距離が長くなり、病気の重症度の指標として用いられます。
では皆さんにメッセージをお願いします。
はい、呼吸、循環、筋骨格の疾患をコントロールすることが運動能力を向上、回復するための第一歩です。
わかりました。来週も運動と呼吸について伺いたいと思います。馬場先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は神奈川県立循環器呼吸器病センター呼吸器内科の馬場智久先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。